ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。信仰生活を維持していく上で大切なことは、疑う心を克服することです。疑いにも様々な疑いがありますが、クリスチャンにとって一番の大きな疑いは、自分の救いを疑い始めることです。神が救い主イエス・キリストを送ってくださったことも、その救い主が罪人に代わって十字架で罪の贖いを成し遂げられたことも確かであると信じながらも、その救いに自分は預かることができないのではないかと疑い始めることです。そしてそのような疑いを持ち始めるのには必ずきっかけがあります。それはキリストを信じる者としての未熟さに気がついたときに、しばしば陥る落とし穴です。この地上では不完全なものであることから免れることができないということをしっかりと受け止めた上で、しかし不完全さに決して甘えない生き方が信仰者には求められています。今日もペテロの手紙から信仰者に求められている生き方を学んでいきたいと思います。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ペテロの手紙に1章5節から11節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていないものは、知力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように、一層努めなさい。これらのことを実践すれば、決して罪に陥りません。こうして、私たちの主、救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります。今日取り上げた箇所は、手紙の本文の冒頭部分にあたるところです。この手紙が誰から誰に宛てて書かれたものであるのかを記し、挨拶の言葉を述べた後に、ペトロは手紙の本文でまず、神が私たちにどんな恵みの技を成してくださったのか、そのことから語り始めました。今日はそこに続く箇所です。ここでは、恵みを受けた信仰者が、どのようにこの神の恵みの御業に応答して生きるべきなのかを記しています。まずここでは、信仰から始まって愛に至るまで、8つの事柄が次々に加えられています。信仰からスタートしているのは、事柄の順序から当然と言えます。というのは、救いは徳や知識から始まるのではなく、信じるところから始まるからです。しかし、信じて義とされて終わりというのがクリスチャンのこの地上での歩みのすべてではありません。 この信仰の歩みは、愛を加えることで高みに達します。最後に、愛について言及しているこの順序も、決して思いつきではないでしょう。パウロも、コロサイの手紙の中で、これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。と述べています。またイエス・キリストご自身、弟子たちに最後の晩餐の席上で、あなた方に新しい掟を与えるとおっしゃって、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとお命じになりました。愛はそういう意味で、身につけるべき最も大切なものということができます。信仰から始まって愛に至るまでの間に、ペトロは6つの項目を加えています。徳、知識、犠牲、忍耐、信心、兄弟愛の6つです。これら一つ一つの言葉の意味についての解説は、時間の関係で省略しますが、なぜこれらの事柄が必要であるのか、8節でこう述べています。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。つまり、主イエス・キリストを知る知識という点で、怠惰で実りのないものにはならないためです。ここで言うキリストを知るというのは、キリストについての知的な知識を得るという意味ではありません。自制、忍耐、愛など、ここに挙げられている事柄を通して知り得るキリスト、そのお方です。イエス・キリストが、いつどこで、誰の子として生まれ、どんなことをしてくださったのか。ただそういう知り方であれば、福音書を一通り読めば理解できることでしょう。しかし、そういう知識にとどまっていることを指して信仰を持っているというのだとしたら、まさにペトロが語っているように、それは怠惰で実を結ばないものの信仰です。キリストを知るということは、キリストを信じつつ、実際にこの世で人と関わり、そうする中で、徳や知識や自制や忍耐や信心や兄弟愛について、真剣に吟味し、それらを総動員して愛に生きようとすることで、初めて到達することのできる知識なのです。ペトロはさらに筆を進めて、これらの事柄を備えないことがもたらす弊害についても述べています。これらを備えていない者は視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。パウロはエフェソの信徒への手紙の中でこう祈りました。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。この祈りの通り、信仰者は霊的な盲目から心の目を開いていただき、神の御業を心の目で見ることができるようにされています。しかしもし、ペトロが進める生き方を怠るとすれば、再び霊的な視力を失って、神の恵みの技が見えなくなってしまうということです。ペトロの願いは、もちろんこの手紙の受け取り人たちが、神の恵みの技を見失ったりしないことです。ペトロは力強く進めています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。自分が神から召されたこと、選ばれたものであることを知っている、信じているということだけにとどまっているとするならば、それはとても危ういことです。それはペテロ自身が 経験した危うさでもあります。愛を冠としていただき、信仰の歩みを続けるときにこそ、キリストを深く知り、自分が召されたこと、選ばれていることを確信することができるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は2017年度の版画カレンダーを全員の方に差し上げます。お一人様1枚、全員の方に差し上げます。おはがきに版画カレンダー希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいように、できる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。またプレゼントの申し込みは、ホームページからも簡単にできます。検索のサイトへ行って、ひらがなで、福音の波、福音の波と検索してみてください。聖書を開こうの番組のリンクをクリックして、そこにあるプレゼント申し込みのボタンをクリックしてください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。